マリア様のお庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服、スカートのプリーツは乱さないように、セーラーカラーと枝豆は翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。私立ずんだ文女学園、ここは乙女の園。ごきげんよう、私立ずんだ文女学園放送部でございます。私 MC を務めますお嬢様ずんだもんですわ。さあ本日も始まりましたわね。今日は2025年5月30日金曜日でございます。今日も私と一緒にいくつかの興味深いニュースや話題の記事に触れてまいりましょう。恐れ入りますが、本日はお手紙や私からのお知らせはございませんの。ですが、そのわけ、今日は注目すべき記事をたっぷりと4つもご紹介いたしますわよ。どうぞ、最後までごゆっくりお付き合いくださいませね。それでは、早速参りましょう。まず1つ目の記事でございますわ。今日最初にご紹介いたしますのは、このような見出しの記事でございます。 AI エージェントで並列実装なら必須技術、キと WORKDRE を理解する。最近はチャット GPT さんですとか、クロードコードさん、 GitHub、 コパイロットさんのような AI ツールを使ってプログラムを作る機会が増えましたわね。これらの AI さんはたくさんの作業を同時に進めるのが大変得意と伺っておりますの。ですが、私たちエンジニアが普段使っております Git というもののやり方には少しばかり困ったところがあるのだそうですわ。従来の Git ですと、例えば新しい機能を作っている途中で急いで直さなくてはならないバグが見つかったとしますわね。その場合、今やっている作業を一旦置いておいて、ブランチという別の作業場所に切り替える必要がありましたの。これがどうにも面倒でして、作業が止まってしまったり、また最初から開発の準備をやり直さなくてはならなかったりいたしますの。特に AI エージェントさんに長い時間作業をお願いしているときにブランチを切り替えてしまいますと、 AI さんが混乱してしまうこともあるのだとか。そこで今注目されているのが Git ワークツリーという機能なのだそうですわ。これは同じプロジェクトのさまざまなブランチをまるで違うプロジェクトであるかのように別のフォルダで同時に開いて作業できるようにする機能なのですって。例えるならば、一つの本棚にたくさんの本が並んでいますわね。そのうち何冊かをコピーして別の机に持ってきて同時に読み進めることができるといったイメージでしょうか。この Git ワークツリーを使いますと、例えば一つのフォルダで AI さんに大きなプログラムの整理をお願いしている間に、別のフォルダで私自身が先ほどのバグを直す作業を進めるといった並列作業が大変スムーズにできるようになるそうですわ。それぞれの作業場所は完全に分かれておりますから、 AI さんの作業と私の作業が邪魔し合う心配もございませんのよ。記事の中ではクロードコードさんの公式文書でも、このワークツリーを使った並列作業が推奨されていることや、 VS コードという開発ツールでワークツリーの管理を簡単にする拡張機能も紹介されておりましたわ。 Git ワークツリーは AI エージェントさんを活用してたくさんの作業を並行して進めたいときに大変便利な技術だと存じますわ。これまでの Git のやり方では難しかったマルチタスクがワークツリーを使うことで効率的に行えるようになるのでしょうね。 皆様もぜひ試してみてくださいませ。ふむふむ、きっとワークツリーですわね。たくさんの作業を同時に進められるというのは大変魅力的でございますわ。私も一度にたくさんのお菓子を食べたいと思うことがございますの。ずんだ餅をいただきながら、紅茶を飲みながら、さらには本も読むといった感じですわね。それとは少し違う？あら、失礼いたしましたわ。でも効率よく同時並行で物事を進められるのはやはり素晴らしいと存じますわ。さて、2つ目の記事に移りましょう。こちらはコーディングに関する AI エージェントのお話のようですわね。タイトルはコーディング、エージェントをこれから導入するならクロード、コード、アクションが個人的におすすめでございます。この記事はある企業様で技術戦略を担当されている方が GitHub 産上で動く AI コーディングアシスタント、クロード、コード、アクションというものを使ってみた感想や導入のポイント、そして他の AI ツールさんとの比較をご紹介してくださっているものですわ。なぜ企業様で使う場合に Google、クラウドさんというものがおすすめなのかと申しますと、今お使いのクラウド環境に AI ツールの費用をまとめることができるため、新しいツールを入れる手間やハードルが下がりますからですわ。アカウントの管理もすでにある仕組みに載せられますので楽なのだそうですわね。 Google、クラウドさんではジェミニさんやクロードさんだけでなく、ノートブック LM、エンタープライズさんなど評判の良い AI ツールさんを導入しやすい点もメリットとして挙げられておりましたわ。クロード、コード、アクションというのは GitHub のワークフローに組み込むことで自動でコードをレビューしてくれたり、プルリクエストの管理、そして課題の分類などを AI さんが言ってくれる機能なのだそうですわ。他のコーディング、エージェントさんとの比較もされておりましたわね。GitHub、コパイロット、コーディング、エージェントさんはすぐにプルリクエストの案を作って、作業計画も詳しく示してくれたのだとか、コードもちゃんと動いたそうで、気の利く印象だったと書かれております。一方、クロード、コード、アクションさんは課題へのコメントをきっかけに作業計画を立てて、ユーザーがプルリクエストを作る流れだったそうですわ。試した時はコードがエラーで動かなかったようですわね。デビンさんはプルリクエストは作ったもののテストがされていなかったり、コードが動かなかったりしたそうですわ。ですが普段の品質は良いという印象らしいですわよ。プルリクエストのレビューツールとしても比較されていて、コパイロット、コード、レビューさんは通常のレビューのように該当の下りにコメントや修正案を出してくれるのが使いやすいと、クロード、コード、アクションさんは指摘内容自体はコパイロットさんと同じようなところを捉えていたのですが、どのコードへの指摘か少し分かりづらいことがあったそうですわ。まとめといたしましては、クロード、コード、アクションさんは他のツールさんと比べても十分に実用的な品質であると、プロンプトの調整や知識をたくさん与えることでさらに精度が高まる可能性があると述べられておりましたわ。 AI エージェントさんの導入に少しハードルを感じる企業様は、まずはクロード、コード、アクションさんと Google、クラウドさんの組み合わせで試してみるのが良い選択肢になり得るとご提案されておりましたわ。ただし Google、クラウドさんは使った分だけ費用がかかる仕組みですので、コスト管理は必要ですとも付け加えられておりましたわね。 AI さんがコードを書いてくれるなんて なんだかすごい時代になったものですわね。私、プログラムというのは暗号のようでどうにも苦手意識がございますの。もし私の代わりにずんだ餅を美味しく作るプログラムを書いてくれる AI さんがいたら、ぜひお願いしたいですわ。僕もずんだ餅を作るのに興味があるのだですわ。あら、また変な口調になってしまいましたわ。恐れ入ります。おいしいずんだ餅の話をしていたらつい気が緩んでしまいましたわね。続きまして、3つ目の記事でございますわ。こちらは AI アプリのセキュリティに関するお話ですわね。タイトルは RAG 検索拡張生成を用いる LLM アプリにおけるセキュリティ視点での実装ガイドラインでございます。 LLM、 つまり大きな言語モデルさんの AI は日々進化しておりますけれども、最新の情報ですとか特定の分野の知識にはまだ少し苦手なところがあるのだそうですわ。この課題を解決するための技術が RAG 検索拡張生成というものなのだそうです。RAG はあらかじめ用意しておいた資料の中からユーザーさんの質問に関係のある部分を探し出して、その情報を AI さんに与えることでより適切で正確な回答を引き出すことができるのですわ。 RAG アプリを開発するときにその便利さに気を取られてセキュリティが後回しになりがちだそうですが、いくつかの重要なリスクがあるそうですの。この記事では特に RAG ならではのリスクとその対策に焦点を当てて解説されておりましたわ。 RAG アプリのセキュリティリスクはいくつかございますが、特に気をつけたいのは以下の点でございます。一つ目はデータ汚染ですわ。これは知識ベースに悪いと思った人が間違った情報や有害な情報を混ぜ込んでしまうリスクです。これにより AI さんが間違った回答をしてしまう可能性があるそうですわ。これはたくさんのユーザーさんに影響するため深刻な問題だと存じます。2つ目は機密情報の漏洩ですわ。もし知識ベースに会社の秘密の情報などが入っていた場合、アクセス権限が正しく設定されていないと本来その情報を見てはいけないはずの人が見られてしまうリスクですわ。特に複数の会社や人が一緒に使うシステムでは認可制御という他の人のデータが見えないようにすることがとても大切になるそうですわ。3つ目は過剰な課金ですわ。AI さんの利用料金は処理するテキストの量で決まることが多いのですけれども、悪い人がたくさんのリクエストを送ったりしてわざと料金を増やしてしまうリスクがあるのです。 RAG は知識ベースの情報も AI さんに渡しますので、通常よりも処理するテキスト量が多くなりやすく、このリスクにも注意が必要だそうですわ。これらのリスクのうち特に RAG で大切な役割を果たす知識ベースを管理するベクトルストアというものに関わるデータ汚染とデータ漏洩について詳しく解説されておりましたわ。ベクトルストアのデータ汚染を防ぐには知識ベースに入れるデータの信頼性を確認することが基本だそうです。外からデータを取り込む場合は信用できる情報源なのかを確認したり、データの種類でフィルタリングしたりといった対策が有効だとのことですわ。ベクトルストアからのデータ漏洩を防ぐには先ほどの認可制御が鍵となります。複数の人が使う環境ではユーザーさんごとにアクセスできるデータを厳密に分けなくてはなりませんの。この認可制御のやり方はお使いになるベクトルストアのライブラリによって違うそうです。 中には複数の人に対応した機能が備わっているものや、データを区別するための情報をつけて検索時に絞り込む方法で対応できるものもあるそうですわ。独自の認可制御を自分で作ると間違いが起こりやすいので、できるだけライブラリの機能を使うか専門家の方に見てもらうことがおすすめされていますわ。 RAG アプリを開発する際にはその便利さだけでなく、データ汚染や情報漏洩といったセキュリティのリスクを理解してきちんと対策をすることが安全なシステムを作るためにどうしても必要だと存じますわ。セキュリティ本当に大切ですわね。私お気に入りのずんだ餅を誰かに勝手に食べられてしまうのが一番のセキュリティリスクだと考えておりますの。それにお気に入りの紅茶の茶葉を別の茶葉と混ぜられてしまうのも困りますわね。システムのセキュリティとは少し違います。あらあら、また失礼いたしましたわ。でも大切なものを守るという点では同じですわね。さあ本日最後の記事でございますわ。こちらは少し変わった視点からの記事のようですわね。タイトルは NTT からサイバー攻撃に対するセミナーの案内が来たが、自分が今取り組んでるのはアライグマから光ファイバーをどう守るか。物理攻撃にはめっぽう弱いの IT 化社会でございます。 NTT さんからサイバー攻撃に関するセミナーの案内が来たそうなのですが、なんと現場ではアライグマさんから光ファイバーケーブルを守るという物理的な問題に取り組んでいるというツイートが話題になったのだそうですわ。 IT のインフラというのはサイバー攻撃だけでなく、動物さんによる物理的な被害対策も案外大切なのですね。過去にはセミさんやリスさんの対策もあったのだとか、システムが安定して動くためには本当に様々な視点が必要なのだと、このユーモラスなツイートからわかりますわね。まあアライグマさんですって、あの可愛いお顔をして光ファイバーをかじってしまうなんて恐れ入りますわね。私動物さんは大好きですが、さすがに電気通信の設備を傷つけられるのは困ってしまいますわね。でも対策を考えるというのはまるでクイズのようで少し面白そうですわね。僕はどんな動物が光ファイバーをかじるのか興味があるのだ。あらあら、僕と言ってしまいましたわ。そしてなのだも失礼いたしましたわ。アライグマさんもずんだ餅はかじらないでほしいですわね。さて本日はきっとワークツリー、クロード、コード、アクション、RAG のセキュリティ、そしてアライグマさんと光ファイバーのお話と様々な話題をお届けいたしましたわ。駆け足でございましたが、どれも大変興味深いお話でございましたね。この番組では皆様からのご感想や私への質問なども募集しておりますの。詳しい応募方法は番組のウェブサイトをご覧くださいませ。それではまた次回お耳にかかれるのを楽しみにしておりますわ。私立ずんだもん女学園放送部、お嬢様ずんだもんでした。ごきげんよう。